皆様おはようございます。
おはようございます。
第一ペテロですね、ペテロの書簡をですね、今年の2月から毎月1回ですね、説教をしてまいりましたが、今日のところで最終回になります。第一ペテロいろんなテーマが出てまいりましたが、今日はその結びというか最後の箇所になります。で、今日の説教題がですね、へりくだりなさいとなってますね。へりくだりなさい、へりくだりなさいというのはもう本当に聖書に繰り返し出てくる教えですね。とても大事な教えですので、今日の箇所でもとてもそれが強調されてますが、へりくだるってどういうことなのかなってこともですね、今日改めて考えてみたわけですね。で、今日の箇所でもですね、ペテロ自身も旧約聖書から一つ御言葉を引用してるんですね。これ開けずに結構ですが、箴言の3章34節にこうあるんですね。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを与えるっていうですね、これはこの今日のですね、5節で引用されているところですが、これ箴言から取ってるわけですね。あざける者を主はあざけり、へりくだる者には恵みを授けるというですね、そういう御言葉があるんですね。で、本当に聖書は繰り返し、へりくだる者に恵みを与える、賜るということが書いてます。で、一つの例としてですね、北イスラエルにですね、アハブって王様いたんですね。このアハブっていう人は、あんまり、印象ないかもしれませんが、エリアが戦った人っていうと分かると思うんですね。預言者エリアですね。バールの預言者と戦ったエリアが、の時の王様ですね。で、アハブっていうのはどういう人かというと、奥さんのイゼベルが外国人だったんですね。で、外国のお姫様をもらってですね、このイゼベルの影響を受けて、イスラエルにこのバールですね、バールの礼拝を蔓延させちゃったわけですね。で、それでエリアがそのバール礼拝者と戦ったって話になるんですが、こういうふうにですね、イスラエルにこうバール礼拝、偶像礼拝を、蔓延させたということでですね、いつも預言者から、いつも厳しく言われる人なんですね。で、あんまりこういい印象がない人なんですが、しかしです、この人もですね、へりくだったんですね。へりくだった時に神様が憐れみを与えてるっていうところがあるんですね。ちょっとそういう箇所が一箇所あるので、見てみたいと思うんですが、旧約聖書のですね、625ページってところですね、625ページ、第一列王記のですね、21章29節ですね。第一列王記の、21章29節、これは、625ページになりますね。最後のところにありますが、625ページの、21章29節ですね。で、こうあります。あなたはアハブが私の前にへりくだっているのを見たか。彼が私の前にへりくだっているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下すということでですね、神様ですね、このアハブをですね、厳しく糾弾しまして、アハブに裁きを下すというふうにおっしゃっていたんですけど、この、アハブがね、へりくだったんですね。私は間違ってましたと。へりくだったらですね、この裁きを撤回してくれたわけですね。ですから、アハブってかなりもう、旧約聖書で有名なね、悪い王様の代表例みたいなんですが、その人もですね、ちゃんとへりくだった時に神様が、大きな罪を許してくれたということなので、へりくだるってのはとても大事だということが、この一つの例からわかると思うんですね。へりくだるということがね、とても大事なことであると。ですから大きな罪を犯してしまってもですね、へりくだる者には神様が、許しや恵みを与えてくれるということがありますね。ということで、へりくだるっていうのはとても大事だというのは、聖書ね、特に旧約も新約にも繰り返し出てくるんですが、じゃあへりくだるって一体どういうことなのかなと、私たちも日常生活でね、へりくだりましょうっていう時に、じゃあ何をどうすればいいのかっていうのをね、考えると思うんですね。で、どうすればへりくだってるのかっていうふうに考えるとですね、ちょっと難しい 面もありますね。どうすればいい、まあ、卑屈とは違うわけですよね。まあ、あとまあ、あのいろんな、まあ、例えばですよ、例えば東大の、まあ、東大生というとこ頭が、まあ、いいとみんな思ってるわけですが、まあ、東大生がね、いや私はそんな頭良くないですよというふうに、まあまあ、言うことありますよね。そんな僕は大したことないですよって言ったりですね、まあ、あるいはなんか誰が見てもこうハッとするのはね、こうとても綺麗な女性がいて、まあその人が私可愛くないですよとか言うとですね、まあへりくだったと言えるのかとですね、そういうね、まあよくありますよね、それはね、まあなかなかね誰が見ても、頭いいとか綺麗な人がね、いやそんなことないですよって言われるとね、まあ謙遜してんでしょうけど、なんかこう聞いてる人によって、よっては嫌味に聞こえるわけですね。あなたそんなこと本当思ってないでしょとかね、そういうふうに逆に言われちゃったりするわけですね。突っ込まれることもあるわけですね。まあ、もちろんですね、秀才ぞろいの東大生の中でもですね、まあ、さらにこうずば抜けた頭の人ってやっぱいるわけですね。ですから東大入ったらですね、みんな東大生ですよね。で自分よりもっとすごいのがいたということで、あ自分は大したことないっていうふうに、まあ、言うケースはあると思うんですね。ですから、まあ、我々とちょっとレベルが違うんですけど、まあ、レベル高い人なりの中でですね、やっぱりこう、なんていうかな、それでももっとすごい人っているっていうこともあるわけですよね。あと、まあ、もっと分かりやすい例で言うと、藤井聡太さんね、将棋の藤井先生ですね、藤井聡太さんも、まあ、天才としか言いようがない人ですけど、まあ、その藤井先生もね、自分はまだまだ未熟ですとおっしゃってるんですね。この前インタビューで未熟ですって言われると、なんかどういうことかなと、まあ、ただこれは藤井先生のもう目指すこう非常に高いね理想の棋士像ってなってですね、この理想に比べると、まあ、自分はまだまだだとおっしゃってると思うんですね。ですから、まあ彼の中ではまあ未熟なんでしょうね。ですからただ我々そういう高すぎる理想からですね、もうずっとかけ離れた凡人からするとですね、なんか謙遜っていうよりもね、こう藤井先生すごいなと、やっぱり見てるとこは違うねっていう風になってしまうと思うんですね。まあこれ 何が言いたかったかというかですね、まあ、どんなに、自分が何かこれ得意だな、できるなと思ってもですね、まあ、上には上がいるわけですね、どんな世界もね。ですから上を見ちゃうとですね、やっぱりあ自分はまだまだだっていう風に、まあ謙遜になりますよね。ですからどんな人でもですね、やっぱりある分野で優れた人もですね、まあ、さらには上には上がいるので、まあ、そういう人を見ればね、まあ、謙虚な気持ちになるんですけど、ただ今日のペテロが言ってるへりくだるってのはそういう意味じゃないんですね。そういう意味じゃない、今なんでこの話したかと、そういう意味で使ってるんじゃないってことですね。へりくだるっていうのは、まあ、私たちの世界ではやっぱりね、こうちょっとこうね、調子が良くてですね、あ俺はなかなかなもんだなと思ってる人にね、いやもっと上には上がいるから謙遜になれよっていう、まあ、そういうアドバイスよくあると思うんですけど、まあ、そういうふうに言ってるわけじゃないですね、この箇所はね。今日の箇所はそうじゃないんだよってことで今お話したんですね。じゃあペテロがここでへりくだるってどういうことを言ってるのかってことなんですけど、これはですね、当時のローマ世界のね、社会状況を考えてほしいんですね。で当時のローマ世界ですね。でローマ世界はですね、もう厳然とした身分社会なんですね。もう身分がもう生まれつくから決まってる感じなわけですね。まあまあ、ただ、まあ、奴隷でも自由人になれる人もいますけど、まあ、奴隷であれば奴隷と主人という関係はもう絶対的なもんですね。これはまあ奴隷が、まあ、頑張って自由人になるケースもありますけど、まあ、奴隷である限りは主人の間には絶対的な条件関係があるわけですね。あと夫婦関係もね、今みたいな男女平等じゃなくて、まあ、夫が圧倒的に強いわけですね。夫婦関係は夫の方が何か強くてですね、妻は下という、まあ、そういう関係があるわけですね。ですから社会の至るところにそういうね、身分の違いというかですね、まあ、今の時代ももちろんそういうのはありますけど、まあ、そういう露骨なのはないですよね。やっぱり上司がね、部下にあんまり言うとパワハラとか言われちゃってですね、なかなかそういうふうに言えない時代になってますので、まあ、それと違って当時の古代世界はものすごくはっきり身分の差があるわけですね。で至るところでそういうものを感じざるを得ない社会なわけですね。ではですね、で教会はっていうとですね、当時の教会は、まあ、そういういろんな身分の人がみんな一緒に入っちゃうわけですね。ですからもう奴隷も主人も男も女もですね、いろんな人種の人が入ってくるわけですね。教会っていうのは同じような人ばっかりじゃなくて全然違う人が入ってくるわけですね。でそういう教会に入ってくる人がですね、中には奴隷主人と、主人と奴隷もいるわけですが、 で教会の中にもそういうこう上下関係身分の違いをね持ち込んじゃうってことがあったんですね。私は主人なんだということで教会に入ってもそういうつもりでやってしまうと。まあ現実社会での主人と奴隷は教会の中でも主人と奴隷だってことですね。まあそういうことが起きてしまう。で実際今日のペテロのと同じ時期に活躍したパウロさんの建てた教会コリント教会でも同じことがありましたですね。コリント教会でお話しましたが、まあ、コリント教会ですね、結構お金持ちの人もいたわけですね。でそういうお金持ちの人が教会に入ってくるとですね、生産式というみんなでこうパンを分け合う時にですねお金持ちだけですねなんかこうその生産式の前にですねものすごく豪華な食事をしてるわけですね。で貧しい教会員はそれに預かれずにですね外で立ってるっていうね、まあ、ひどいですよね。このなんかこう部屋の中でですね教会の一部の お金持ちはですねなんかすごい豪華な食事をしてると。それで、貧乏な教会員はですねその部屋にも入れずに外で立ちんぼなんですねっていうことが実際あるわけですね。でそういう中でですね生産式でねパンを分け合うなんて言いながらもですね全然そういう分け合ってないわけですね。だそういう状況を見てパウロはねこれはとんでもないということでね、神の下に平等であるはずの教会でこういう事態が起きることは、大変な問題なんだということでパウロが、厳しくですねそれを注意しているということがありましたですね。で最初の原始教会はですね社会的に見るとこう身分の低い人貧しい人が圧倒的に多かったんですね。とても貧しい人が多かったなんですけどその中にもね何人か、身分の高い人とかねお金持ちの人がいるわけですね。でそういう人が教会に入ってくるとですねみんなを対等と見ないわけですね。私は身分が高いんだということで社会で普段自分は身分が高いというふうにやってますのでそれを同じようにやるわけですね。普段通りに教会でも私は身分高いだっていうふうにやるんですけど、まあ彼らとしては自分がね何かこう高慢に振る舞ってるとかね自分がうぬぼれてるとか意識は全くないんですけど普通通りやってるんですけど、ただ普通通りにやると困っちゃうんですね。そうするとね貧しい教会員がね非常に嫌な思い惨めな思いするわけですね。まあ、そういうことをそういう状況があったと。へりくだれというふうに再三ペテロやパウロが言ってるのはですね、まあ、そういう教会の状況を踏まえて言ってるんですね。へりくだれというのはですねどういうことかというと神の子であるだからこの世の身分の高い人よりもさらに高いですねもう、比較しようがないぐらい高いイエス様がですね神の子でのイエス様がへりくだってしもべの姿になってね貧しい人に仕えたわけですね。イエス様は高い身分を捨ててですね身分の低い貧しい人のために仕えたと。イエス様ですらそうしてるんだからあなた方ねこの世の身分の高い人もねイエス様のように自分を低くしなさい貧しい人に仕えなさいっていうことをペテロは言いたいわけですね。へりくだれっていうのは何かこう、自分のね能力に埋もれずにもっと上を見ましょうよとかそういう意味じゃなくてですね実際そういういろんな身分の人のいる社会の中で、自分が身分が高いとしてもですね、それを俺は身分が高いんだというふうにせずにですねむしろ弱い人貧しい人に使いなさいとイエス様はそうしましたよねということをですね言ってるわけですね。それがへりくだるという意味なんですね。そういう意味でこの今日のねおすすめを理解していただきたいわけですね。で早速5章1節から見ていきたいんですが、ペテロはね、手紙を書き送ってる相手は、長老たちでペテロが送ってる教会の、リーダーですね。教会のリーダーたちにペテロが私はあなたの仲間なんだよということで勧告してるんですね、あなた方のうちの同じく長老の一人としてって言ってますよね。だからペテロはその自分が手紙を送ってる教会の長老たちと同じなんだって言ってるわけですね。でここは実はですねさらっと読んでしまうかもしれませんけどペテロすごい謙遜なんですね。でペテロって実際偉いわけですよね。偉いっていう言い方変ですけど、教会から考えるとですね ペテロさんってあの使徒イエス様のね十二使徒の一番弟子ですよね、リーダーですよね。ですからまあ教会の中ではまあちょっとこう特別な人なんですね、偉い人なわけですね。まあ現代で教団議長とかね、まあそういう、まあ、あの非常に高い身分の人なわけですね。ですから各個別の教会のリーダーたちのさらに上に立ってるですね、教会全体の群れのトップにいるようなそういう人なわけですね。イエス様の、まあ、直弟子ですからね、まあ、そういう立場にいるんだけど、まあ、それでマウントを取らずにですね、私もあなたたちと同じな仲間なんだよっていう、まあ、この一言も実はすごく謙遜なんです、へりくだってるんですね。私はイエス様から直接教えを、ね、得たね一番弟子だと、もう全部イエス様の生涯見てきたんだみたいなことを言わずにですね、私はあなたたちと変わらないんだということを言ってるわけですね。ここにもね、あのペテロがへりくだるということを実際、模範として示してるんですね。自分が、そんなイエス様とね特別な関係にあったなんてことを主張せずにですね、私もあなた方と、まあ、この教会のリーダーたちはおそらくイエス様と会ったこともないと思うんですね。あの異邦人なので、まあ、イエス様と会ったこともない教会のリーダーたちにですね、俺はイエス様の弟子なんだみたいなことを言わずにですね、あなたたちの仲間なんだということを示してるわけですね。ですからこれはあのペテロのね、へりくだれということの一つの模範を示してるわけですね。で3節で、あなた方はその割り当てられている人たちを支配するんではなくて、むしろ群れの模範となりなさいと教えてますよね。これがですね、ペテロの言いたいこと で模範っていうのはですね、どういうことかというとですね、何かこう、まあ、貧困不正でね、なんかこうどっから見てもですねすごい人というんじゃなくて、むしろですね、進んで人に使いなさいよと、まあ、特に弱い人に、使えろ、まあ、こういう意味での模範ですよね。模範っていうのはまあ、何かこう完璧な行動するねすごい人というよりも積極的にこう使えることをしなさいということですね。まあ、これがやっぱりキリスト教のもう一番大事なことで、上に行けば行くほどより使いなさいということを言ってるわけですね。もう示す、まあ、これは本当に大事なことで、まあ、今の世の中でいろんな問題になってるですね、まあ、いわゆるカルト宗教は逆なわけですね。大体まあ、カルトというのはいろんな定義があるんでしょうけど、まあ、簡単に言うとこの信徒をね支配して、もうねコントロールしてですね、信徒からできるだけ多くをね絞り取るわけですね。もうなるべくいっぱい献金しろということですね、まあ多くを絞り取る、まあ、まさにこう癒やしい遺族を求めてるわけですね。そういう、まあ、宗教があるわけですね。まあまあ、どことは言いませんが、そういうものやっぱりそういうカルトというのはそういうものなのかなということですね。まあ、もちろんね、どんな宗教でもですね、やっぱり運営するためにはお金がかかりますので、皆さんに支えてもらうということは、まあ、必要なわけですけどね。ただ必要以上にね、立派な建物を作ろうとかですね、まあ、必要以上にリーダーがいい暮らしをするために信徒たちにたくさんの献金を要求するとかですね、そういうことは、まあ、絶対いけないわけですね。イエス様も自分のために立派な建物を建てようとはしなかったし、法外な献金も要求しなかったわけですね。むしろ貧しい生活に甘んじて人々を助けていたわけです。まあ、こういうことをへりくだった人と呼ぶわけですね。ですからへりくだるというのはまさにそういうことを言ってるわけで、ペテロはまあ教会のリーダーたちにですね、指導者たちにそういうイエス様を見習って行動しなさいということをね再三進めてるわけですね。この最後にもそういうことを言ってるわけですね。でですね、その、まあ、最初はそういうリーダーに対しての言葉なんですが、まあ、五節はそのリーダーたちから指導を受ける方の立場にペテロは語っています。で五節でですね、この若い人となってますが、まあ、これは新しい人とも訳せるわけですね。若いっていうとこう若者っていう意味じゃなくて、まあ、新しい人とも訳せるわけですね。このネオスって言葉なんですよ。これギリシャ語はですね、新しいっていう意味なんですね。ですからネオスという言葉なので、新しい人という意味がある。まあ、つまりですね、ペテロがここで語っているのはですね、まあ、文字通りの意味での若者ということじゃなくてですね、むしろ教会に加わって日の浅い人、いわゆる、まあ、新参者というかね、まあ、そういうふうに言われる人たちに対しての言葉なわけですね。でその彼らがですね、まあ、たとえその新しい人が身分の高い人であってもですね、でその彼らにです、ね、教会のリーダーたち、長老たちが、まあ、謙遜な態度で接してきた場合でもですね、決して彼らをバカにしてはいけないと、むしろ尊重して従いなさいと、まあ、自分が社会でどんなに偉くてもですね、俺はこんな偉いんだっていうふうに態度を示さずに、むしろ 謙遜に、接するレリーダーに対して謙遜にあなたも返しなさいよと言ってるわけですね。まあ、その謙遜さというのはですね、弱さじゃなくて強さを表してるんですね。このリーダーたちが謙遜であるということは、彼らがですね、弱いんじゃなくて強い人間だということを示しているわけですね。ですからペテロは、まあ、長老たちにもですね、教会に来たばかりの人にも互いに謙遜でありなさい、ひりくだりなさいということを教えているわけですね。これはとても大事な教えなわけですね、ということになってます。まあ、このようにずっとこのへりくだるということを言ってくるんですが、で6節のですね、まあ、へりくだりなさいってありますよね。でこの言葉ですね、へりくだりなさいって言葉はですね、ちょっとこの文脈をよくギリシャ語を意訳するとですね、ちょっとだいぶニュアンスが違ってまして、自分の、まあ、なんて言いますか、卑しい低い地位、低い立場を受け入れなさいっていう意味なんですね、これね。わかります。へりくだれっていうのはどういうことかというと、自分の、まあ、世間的には卑しいと低い身分を受け入れろって言ってるんですね。まあ、ペテロが書き送った教会の人々はですね、社会的には、まあ、身分の低い人が多かったわけですね。もともとそんなに奴隷とかですね、その身分が低かった上にですね、でさらにですね、キリスト教となったせいでですね、まあ、クリスチャンになれば神の子だというふうに言われるんですけど、まあでも世の中だとね、さらにこうひどい目に遭うと。キリスト教この頃はもう全然全く評価されてなくてですね、なんか怪しげな邪教だみたいな感じだったんで、そういう人がキリスト教信者になることでさらに身分が低くなると。さらに身分が低くなってですね、もともと低いのにさらにこう立場が悪くなっちゃうと。でそういう人に対してその立場を受け入れろって言ってるんですね。まあ、なかなかこれ厳しい教えでもあるわけですね。今は確かにそういう惨めな立場にいるとしてもですね、神様ふさわしい時に必ずあなたを高めてくれるんだから、今は耐え忍びなさいということを言うわけですね。まあ、結構これはね、そういう意味で、なんかこう厳しい教えなわけですね。まあやっぱり人間ね、上に行きたいわけですよ。こうね、一歩でも上に行きたいと思うのは人間なので、今の立場に甘んじろうなんていうのは非常に辛いわけですね。で悲しい、惨めだと思うかもしれませんが、まあ、しかしですね、まあ、今の時代と違って、まあ、当時はそう簡単に身分って変えられないんですよね。今は頑張ればね、なんとか這い上がれるっていう時代ではあると思うんですけど、やっぱり当時はもう身分が固定されてますので、なかなかこうですね、自分が頑張ったからね上に行けるわけじゃないと。で上に行くためにはなんか犯罪に手を染めるとか、そういうふうになっちゃうんですね。そういうことはしちゃいけないんだと、今の身分に受け入れろということを言ってるわけですね。でそういう辛い気持ちをね、神様に打ち明けなさい、神様に明け渡しなさい、辛い気持ちは神様に、まあ、隠さず述べなさいということですね。というのは、神様であるイエス様ご自身もですね、人としてはもう社会の底辺にいたわけですね。寝るとこもないという底辺にいて、まあ、こういう辛さは分かってるんだと。だからイエス様を信頼しなさいと。さらに言えば、この社会の底辺で生きたイエス様をですね、今や神様はこうあらゆるものの上に立つ方に高めたんだからね、あなたもそうなるんだから神様を信頼しなさいってことを言ってるわけですね。なかなかこうね、ちょっとこう6、7っていうのはね、よく考えると結構ですね、まあ、深いというか厳しい教えでもあるわけですね。そういうことを言っているところが、まあ、今日の箇所なんですね。へりくだるってのはちょっと皆さんのイメージ変わったと思うんですね。そういう、まあ、社会的な身分が絡んでくるんで、そういうなんかこうね、もっとすごい人の前に謙遜になるとか、そういうことじゃないわけですね。そこは覚えていただきたいわけですね。そして、まあ、8節以降はちょっとこのねテーマが変わってきまして、8節以降はですね、まあ、苦難を耐え忍ぶキリスト者のですねにとっての問題というのはですね、まあ、その社会的なものもあるんですけど、もっとこう恐ろしい敵がいるって言うんですね。こう苦難を耐え忍ぶクリスチャンにとってですね、実は最大の敵がいて、まあ、それが悪魔だって書いてあるんですね。悪魔っていうのがいきなり出てくるわけですね。で悪魔って何なんだろうっていうですね、まあ、これなかなかこう難しいテーマですね。まあ、クリスチャンでもね、私は神様を信じるけど悪魔は信じないって人もいるんですね。悪魔って何ですかみたいなね、そういうこう、まあ、神様はいてもね、悪魔みたいななんかこう悪の 化身みたいに、そんなの気持ち悪いから信じられないって人もいるんですけど、悪魔と何なのかっていうのはね、とても大きなテーマなんですね。まあ、これはまあ聖書もあんまり詳しく書いてないんですが、まあ、大きなテーマなんですが、まあ、しかし私たちの社会にもね、やっぱり善人と悪人っているわけですね。まあ、本当の骨の髄から悪人ってそんなにないかもしれませんけど、やっぱり悪人っているわけですね。で、私たちの目に見えない世界にもですね、このなんて言いますかね、こう霊的な存在でも良いものと悪いものっているっていうのがね、これが聖書の教えなんですね。まあ、いいものが天使とか言われてるんでしょうけど、まあ、そういう良い霊、あるいは良いものが、霊的な存在がいて、私たちのこう精神に影響を及ぼしてるっていうのが聖書の教えなんですね。でも悪魔っていうとこうね、なんかこう漫画みたいなね、こう変な尻尾があって、こう黒いね、こうああいうイメージを持たない方がいいんですね。あれは漫画であってですね、あれはちょっとこう逆に悪魔を誤解してしまうと思うんですが、で、まあ、悪魔とか悪霊というとね、もうこういうなんか神話的な話でですね、今日のような科学の発達した時代にね、こうそんなのを信じられるかっていうふうになってしまうと思うんですが、まあ、しかし悪魔っていう言葉は使わなくてもですね、まあ、そういうなんかこう霊的なものがあるというのはですね、実は今日の世界でもですね、まあ、信じられないことじゃないわけですね。ちょっと難しい話になっちゃいますけど、まあ、心理学者、まあ、フロイトとか言いますけど、ユングっていう人もいるんですね。これもとても有名な20世紀の大心理学者ですけど、まあ、ユング先生によるとですね、私たちの心というのはですね、実は気づかないところで、私たち知らないところでですね、なんかこう集合意識につながってるって言うんですね。まあ、難しいですね、集合意識。だから人間はですね、心は無意識の中でですね、こう深いこう集合意識、これ人間全体のですね、こう集合意識ってある、これ無意識の世界なんですね。で、集合意識につながってるんだってですね。で、その集合意識から私たちは知らず知らずに影響を受けてるってですね。まあ、これは一体何なのかっていうのは、まあ、これね、ちょっとこう、私も心理学を専攻してるわけじゃないんですけど、まあ、彼によると、こう無意識の集合意識に人間の精神はね、個々の精神は大きなこのものにつながってるってですね。で、そのしかも集合意識というのはですね、まあ、必ずしもいいものじゃないっていうんですね。悪い集合意識もあるわけですね。負の影響を及ぼすものがあると。まあ、人間のこう、なんて言いますかね、こう、まあ、それは何なのかっていうのは分かりませんが、まあ、私たち意識できる部分と意識できない無意識ってあるんです。そこの無意識が実はこの人類全体に関わる集合意識につながってるっていうんですけど、まあ、その集合意識の中にはですね、このマイナスの集合意識、人間のこう精神にですね、悪い影響を及ぼすですね、集合意識があるんですね。で、例えばナチスドイツの時代です。ナチスドイツの時代にドイツ人たちはですね、この負の集合意識に振り回されていたっていうようなことをユング言ってるんですね。ですから人間がですね、なんかこう集団的に変なことをしてしまうっていうのは、みんながこの集合意識にですね、影響されて悪い方向に行ってしまうってことがあるんだってことを言ってるんですね。まあ、これはユングのちょっと説で、まあ、なかなか難しいんですが、まあ、何が言いたいかというとですね、こう別にこの悪魔とか悪霊っていうのはですね、そういうふうにこう漫画に出てくるね、こう尻尾の生えたなんとかって、そういうイメージじゃなくてですね、この、まあ、集合意識、マイナスの集合意識というふうに考えてもいいわけですね。というのは、悪魔っていうのは、ね、一つのなんか人格というのはですね、ある種の空気みたいなものなんですね。こう悪い空気に支配されるって言い方しますよね。で、なんかこうそういうところに入っちゃうとこう影響を受けますよね。そういうこうマイナスの力というか、そういったものをですね、まあ、悪魔とか悪霊と呼んでもいいわけですね。で、主に交わる悪くなると言いますように、私たちは悪い人と付き合うとですね、だんだんこの性格もそういう人に影響を受けちゃうわけですね。で、私たちも同じようにですね、悪いこう霊っていうか、まあ、悪い集合意識でもいいんですが、そういったものの影響を受けると、まあ、だんだんと悪のも引っ張られていくことがあるんですね。ですから私たちは自分のですね、精神、心がこの悪い霊の影響下に入らないように、私たちの霊を見張っておきなさい。気をつけておけっていうことがあるんですね。これは聖書の教え。まあ、これなかなか難しいんですけど、心を見張るっていうのはどういうことかっていうのは難しいんですが、まあ、やっぱりね、私たち心の状態をよく見る必要があるんですね。で、特に社会的にこうあんまりこう自分が不遇な状態、にいるとですね、なんかこう心の中に怒りや不満が鬱積していくんですね。 誰でもいいからとか言ってね、殺したり刺したりって多いですよね。あれはやっぱそういうもんなんですね。こうなんていうかな、いろいろ社会的に不満があるとですね、それが溜まってきてですね、それがもう大きくなってしまうとですね、こう とんでもない行動に行ってしまう、まあ、これが社会に蔓延するとですね、社会全体が変なことにいっちゃうわけですね。まあ、こういうことがあるとでですね、まあ、こういう不満を抱えた人に悪魔が近寄ってくるんですね。まあ、ここでペテロが悪魔が獅子のように来るというのはですね、こう不満を持っている人にこの悪いこのなんて言いますかね、霊が近づいてきて火をつけるんだと。そう、ますますこの怒りが激しくなってくるんですね。でだんだんもう自分がその怒りにこう飲み込まれちゃうと。でもそういう悪魔というかその悪い感情にもう、まあ、支配されてしまうと。まあ、そういう最悪の状態になってしまう可能性があるわけですね。まあ、これが悪魔が私たちをコントロールするということなんですが、まあ、そうならないように私たちは神の力強い御手の下にいなさいということを言ってるわけですね。私たちは神様の守りの下にあればですね、こういった悪い霊的な力に立ち向かえるんだということですね。まあ、一人ではダメなんですね。やっぱりこう一人で何かこう悪い思いに取られちゃうとですね、もう抜け出せないんですね。もうなんかこうマイナスなことばっかり考えてですね、怒りが湧いてくると、まあ、こうなってしまうともう自分で自分を救えないので、まあ、その時にですね、神様が共にいてくださってですね、あなたを守ってくれるんだと。だから神様に頼って歩みなさいということですね。まあ、これがやっぱりクリスチャンとしてとても大事なことで、私たちがなぜ神様を信じる必要があるかというと、こういうね、まあ、悪魔とは言わなくてもこの悪い時代の精神とかね、そういったものに影響されてしまうときにですね、やっぱり自分の力だけでは立ち向かえないわけですね。その時に神様に頼ってですね、神様の力で、そういった悪い影響力に立ち向かうんだと、立ち向かいなさいということを教えてるわけですね。まあ、これはですから、まあ悪魔とか言うとちょっとね、なんかこう なんだかこう受け入れない人もね、この悪い時代の空気とかね、悪い精神とかね、まあそういったもので考えればね、まあ、そういったものは必ず私たちの精神に作用してるわけですね。それに対して立ち向かえと言ってるわけですね。まあそのように神様と共に歩むクリスチャンに対してペテロは十節で力強い言葉を言ってますね。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で、しばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと。ですから、今はちょっとしばらく苦しいけれど、これをですね、耐え抜くとですね、より強くなるんだ。だから、しっかり立ちなさいってことを言ってるわけですね。まあ、今の時代もね、やっぱり非常にこの苦しみが多い時代ですが、私たちはこの中でもですね、イエス様を、神様を信じて、固く立つ。まあ、そうすると自分の精神も、不動のものになっていくということですね。まあ、この約束の言葉を信じていきたいと思うんですね。まあ、12節以降は、まあ、挨拶のね、シルバノとかマルコとかね、これパウロの道路者たちのこと書いてますけど、まあ、こういう人々にペテロが挨拶をしているところがありますね。まあ、ただ、まあ、実質的なこの、ペテロのね、一番最後の御言葉は10節、まあ、11節ですね。ここが一番大事なところですね。しばらくの苦しみを耐え抜くとですね、あなたはより強くなるんだということですね。その、言葉を受けてですね、私たちもこの時代を歩んでいきたいと思います。まとめになりますが、まあ、これまで1年間で、ね、ペテロの第一の手紙を読んでまいりました。まあ、この書簡を通じて強調されていますのは、まあ、現在の、ね、苦難を耐え忍ぶことの必要性と、同時に将来の希望の大きさですね。将来の希望大きいんだとですね。ペテロが手紙を書いた教会の人々もですね、まあ、いろんな苦難を経験していたわけですね。私たちよりももっと苦しい時代に、状況にいたと思うんですね。非常に苦しい中にいた人々に対して送っているわけですね。で、そうした人に対してペテロがですね、強調したのは、まあ、もちろん慰め励ましもあるんですけど、忘れちゃいけないのは、イエス様も同じように苦難を歩んだんだよってことですね。それを繰り返し言ってるわけですね。イエス様が、苦しまれた。イエス様が苦しまれたのは私たちの罪のためでもあるんですが、まあ、同時にですね、それは模範を残すためだってことですね。模範を残すんだと。私たちもまたイエス様の足跡に倣って歩むようにと模範を示したってことですね。で、そのイエス様の歩みはまさに減り下った歩みなんですね。自分を低くして歩まれた。 そのイエス様を神様はあらゆる何あらゆる何何に勝る名を与えられた、高めてくださったわけですね。そのようなイエス様の歩みを私たちも皆同じように辿っていきなさいということが、まあ、このペテロのですねメッセージの、まあ、要約なわけですね。私たちも、神様がへりくだるものを高めてくださるように私たちもそれを信じて歩みなさいということがこのペテロのメッセージなわけです。来週からいよいよアドベント始まりますが、貧しい中を歩まれて人々の苦しみになったイエス様、そのことを思いつつですねアドベントを歩んでまいりましょう。お祈りします。へりくだる者に恵みを賜る神様、その名前を賛美いたします。ペテロの教えを胸に刻んで私たちもこのアドベントの大事な季節を歩むことができますように、私たちの平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。